皆さんおはようございます。初めて来られた方も久しぶりの方も礼拝に来られたお一人を歓迎いたします。それでは2024年12月1日アドベント第1週第3礼拝を始めたいと思います。前奏を聞きながら主の前に心を静め礼拝に備えましょう。それでは賛美歌102番を持って主に賛美を捧げましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。では司会者がこの礼拝のためにお祈りいたします。愛する天の父なる神様、イエス様、聖霊様、三位一体であるあなたの尊い御名を賛美します。神様は私たちに、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものと言ってくださいます。この場に集うお一人お一人の名を呼び、礼拝の場に招いてくださったことを感謝します。今日からアドベント第1週に入りました。罪が支配するこの世界に、約2000年前 救い主イエス様がマリアを通し降誕してくださいました。マリアはイエス様を身ごもった時、それが神の業と確信し言いました。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思い高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろします。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち去らせ、富むものを何も持たせないで追い返されましたとマリアは賛美します。貧富の格差があり、権力で争うことをやめない罪に満ちた世界にイエス様が希望の光として来てくださったことを感謝します。今年のアドベントを通し、クリスマスの喜びを、その意味を深く思い巡らし味わうことができますように、聖霊様が共にいて導いてください。天のお父様、この時間もご病気と闘っている兄弟姉妹方を覚えます。あなたの癒しの御手を置いてください。心の病で苦しむ者に主の癒しと解放を与えてください。愛する者を天に送り、寂しさの中にいる者をどうぞ天国の希望で満ち溢れさせてくださいますようお祈りいたします。今日は公文光先生に御言葉の解き明かしをしていただきます。聖霊様が私たちの理解を助けてくださり、たとえ私たちが意図しないことでも受け入れて聞くことができるように導いてください。この礼拝が主の臨在あふれるものになることを期待し、御手にお委ねして愛します。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではイエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人を許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。本日の聖書箇所はヨハネの福音書1章11節から14節です。ヨハネの福音書1章11節から14節。新改訳2017ですと新約聖書の方の175ページにあります。それではお読みいたします。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は信よってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。今年もアドベントの時を迎えました。本日はヨハネの福音書1章の 11節から14節から、神がキリストをこの世にお送りしたのがどれほど恵み深いことであったのかということを学ぶことができればと思います。信仰ということをどう定義するかにもよると思いますが、仮にそこに神を待ち望む側面があると考えたのであれば、神に対する絶対的な信頼がなければ信じることは不可能であるということが言えます。口先だけで信じるというだけでのことでは何の意味もありません。ところが神を信頼しようと思ったところで神を信頼する心は簡単に生まれてきません。信頼する方はどのようなお方なのか、一個人として信頼するべき理由があるのか、そのあたりをまずよく考えておかなければなりません。それがおろそかであれば、人はいとも簡単に自分の技に頼るような生活スタイルに戻ってしまいます。ではその信頼するお方はどのようなお方なのか、それは御言葉全体を通して語られていることではありますが、キリストがこの世に来たことについて教える本日の箇所においてもその革新的な部分が語られています。まず11節はキリストについて次のことを言っています。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。キリスト者の信仰は神のさまざまな働きかけを土台にして生まれてくるということが言えます。この世の宗教というものは人が神を作り出しその神を求めるといった人間の努力の産物だと言えますが、聖書の教えるのは逆であります。神の方が人間を求め、どうにかして救いを与えようとしていると言えます。この箇所でも人が神を求めたのではなく、神の方から自主的に歩み寄りご自分を提示したということが言えるのではないでしょうか。しかし人間側は歓迎しなかったとヨハネは言います。キリストがこの世に来た時、キリストはご自身の民であるイスラエルに来ました。その民に対する期待は少なからずあったのではないかと思います。ところがその神を最も待ちわびるべきである民、神と共に歩むべき民が神を待ちわびていませんでした。民は待ちわびるどころか、キリストが自分たちの信仰している神であったということさえ頭をよぎることさえなかったのではないかと思います。この箇所でいうご自分のところ、ご自分の民とは神の認識を言い表しているのではないかと思います。民がキリストを自分たちの神とは認識していたと書いていません。ですので民はキリストについて実に初歩的なところでつまずいたということが言えます。神とは誰なのかということさえも分からなくなってしまっていました。少なくとも神からすれば当たり前のことがイスラエルのためにできていなかったと映っていたのではないかと思います。しかし民が非常に初歩的なところでつまずき、キリストを拒否したからといいすぐに民に裁きが下ったわけではありませんでした。そこにはさらなる忍耐があったということも覚えなければなりません。全体を振り返ってみますと、ここには示唆に富む真実が言われているのではないかと思います。本物の神とは創造者であり、すべての人間が自分の創造者として知っている神だということが言えます。ところがそれと矛盾するようでありますが、堕落した人間はその神が神だとはっきりと意識できない、そういった状態に陥っている と言えます。神であるキリストが人となって人と共にいても、ほとんどの人が拒否しました。全く理不尽なことですが、それは神にとっても理不尽に映っていたようです。本日の箇所の少し前となりますが、著者であるヨハネはバプテスマのヨハネがメシア、神ではなかったということをも説得しなければならなかったということが分かります。バプテスマのヨハネについて、彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのであると書かれています。それほど人の感覚がおかしくなっていたのであります。すると神は実におかしな状態になった人に対してキリストを提示したということが言えます。そんな人間に対してでさえも真実な方であり、どうしてそこまでするのかと思わせられるほどの人の説得を試みております。しかしキリストを知るのは実に難しいこと、不可能と言っても良いようなことだと言えます。それがどれほど難しいことなのか、13節において説明されていますが、その前に12節、試訳をお読みいたします。12節、この方を受け取った人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる力をお与えになった。神が譲歩しているというときに、それがどれほどのことであったのか。12節の冒頭で、この方を受け取った人々と言われていますが、この表現においても神の恵みの大きさが表されています。人が神を受け取ったという表現は聖書の中では珍しい言い回しです。しかしこれはヨハネが考え出した独自の表現だった可能性があります。なぜ他の聖書記者たちがこの表現を用いなかったのかは、その意味を考えてみれば明白だと言えます。この表現は神と人間との関係性が本来あるべきのものの逆になっているかのように表現しているからです。神が人を受け入れるというのであればわかるのですが、ここではその逆となっています。人が神を受け取った。人は罪の中にあり、神に敵対しているという事実があります。しかしヨハネはそれでも神が人間に対して最大限にへりくだった態度を取り、下からご自分を人間にご提示したということを言いたいようです。その結果としてキリストはこの世のすべての人に提示され、キリストを受け取るかどうかはその人次第といった状態になっているということでしょう。しかしこれは同時にキリストを受け入れない人には厳しい裁きがあるということでもあります。神がこれほどへりくだって人に譲歩したにもかかわらず、それを不要と考えたのであれば、凄まじい怒りが人に降り注ぎます。12節の後半ではキリストを信じる者がどのようになるのか解説しています。信じた者には神の子供となる力が与えられています。つまりその人がそれを求めるのであれば、神の似姿である子となることができるということであります。このことは次節とも関わってきます。13節、この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。神の子となる過程には生まれ変わることが含まれているとヨハネは主張しています。この神によって生まれるということは、よく考えてみますと非常に独特な表現であると気づかされます。神によって生まれるという言い回しは、 ヨハネがよく使うものですが、すでに生まれた人がもう一回生まれるということですので、人そのものが変わってしまう大きな大転換であるということを言っているのであろうということが想像できます。しかし肉体的に人がもう一度生まれることが不可能であることを考えますと、霊的にももう一度生まれる体験というのがこれも不可能であるということが言えます。ヨハネはさらに生まれ変わるということがどのようなことかを説明するために、それがどういうこととは違うのかということについても触れています。血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ここでは血による、肉の望むところによる、人の意思によるという3つの方法で人が生まれ変わる場合と、神によって生まれ変わる場合が対比されています。前者の血による、肉の望むところによる、人の意思によるとは、人間のさまざまな努力のことを言っているというふうに言えます。自分の行いを変える努力をすること、人間的な知恵に頼ることなど、このようなものに頼った変革のことでしょう。人間的な努力を全否定する必要はありません。人は神を求める中で努力を重ねていくことも必要と言えます。ただここではその人間的な努力により新しく生まれることはできないというふうに言われています。しかし肉の望むところでも人の意思によってでもなくと言われていることを見ますと、ヨハネにとって神によって生まれることというのは非常に限定された現象だったと言えます。それは肉が望まないものであり、人の意思から出てこないようなことであろうと言えます。神によって生まれることが難しいということは、今日の箇所の2節前にある10節にも示唆されていました。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。ヨハネからすれば、創造者であるキリストのことを世が知ることができないほど、世と神の間に断絶があるようです。この世にはさまざまな思想を持つ人がいますが、この世から生まれる思想のどれもキリストに到達するものではありません。あらゆる創作的工夫を施して生み出されたこの世のどの思想も神を見出せなかった、そういう事実があったのです。ですのでヨハネが言う神によって生まれるという出来事は、人間の意思で到達しうる常識的な範囲内、もしくはその延長線上にあるものでもありません。それは人が選ばないような道、肉の望むところ、人の意思に逆らっていくような道にあると言えます。旧約聖書にはしばしば砕かれた心という言葉が登場しますが、まさに人の意思が砕かれて初めて到達できるところがあるのではないでしょうか。しかしその状態に到達するのは非常に難しいと言えます。キリストはニコデモに言いました。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。闇を愛するというのは、自分のさまざまなプライド、功績、富、知恵、社会的な立場、家族とのしがらみなどを言うようですが、人はそれから離れようとしません。しかし本来的にはそうしたプライドがあったからこそ、自分は裁かれるという真実を受け入れるところに至らなければなりません。心が砕かれないといけません。ですので 自分の意志や肉的な希望が砕かれ、この世に望むものがない人、そのような人が神によって生まれるということをヨハネは言っているようです。肉的な望みや人間的な意志と神の力が伴う形で人は救いを得るのではなく、人間的なものが破綻して初めて神の力が働き、新たな人が生まれるということでしょう。ここでもう一度12節に戻りたいと思います。12節、詩訳をお読みいたします。しかしこの方を受け取った人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる力をお与えになった。ここにはキリストを受け取り信じる人々に神の力と神の異なる力が与えられたことと、が言われていますが、その受け取り信じた人々もまた自分の意志や肉の望みによって生まれたわけではなかったということを覚える必要があります。ヨハネにとっては神を信じるということは、肉の意志、人の意志や肉的なことと対立的な関係にあると言えます。神を信じる信仰と肉的なことが共存するといったようなことではないようです。人は両方が共存するとどうしても自らの意思を優先するものだと言えます。よって信じた人というとき、その人の意思や力で信じたわけではなく、誇ることは何もありません。むしろもう何もこの世に希望がなくなって、初めて人間として当たり前な神が神だったということを認める、そういうことができるようになると言えます。ここでもう一度この受け取ったという表現について考えたいと思います。新改訳はこれを受け入れると訳していますが、これはどちらかといえば受け取るという概念です。この受け取るという行為は非常に簡単なことではないでしょうか。なぜここまで簡単な行為として信仰を捉えているのでしょうか。それは弱い人にとって信仰は本当にシンプルなことだからではないでしょうか。何も残っていない人、誇ることが何もないような人、そんな人に神が自主的にへり下ったお姿で現れ、そのような人を探し求め、ご自分のものとして取り戻そうとしている。そういった状況を知った場合、弱い人というのは難しい神学的な学びをするわけでも、立派な捧げ物をするのでも、正確な信仰告白をするわけでもありません。ただキリストのお姿が神のお姿そのものであったということを認めて、キリストを受け取るのであります。一例としてですが、福音書に登場する主税人や娼婦は信仰を難しいことと考えていたのでしょうか。信仰について学んで分かったといった感覚はなく、ただ感謝を持ってキリストを受け取った感覚だったのではないでしょうか。何も持っていない弱い人にとっては、信仰はそういった単純なことである面があるのではないでしょうか。続く14節においては、信仰者の視点でもう一度同じことが言い直されています。14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。神の栄光はこの世を満たしているものの、それはないものとして無視されているものだと言えます。しかし信仰者たちはキリストの栄光を見ることができるまでに至りました。人となって現れたキリストが神であると気づけたのです。その栄光はこの世のものとは全く質が違うものだったようです。 このような栄光は王宮にあるようなものだと言えます。権力や富などが栄光だと考えられます。しかしキリストの栄光はその恵みと誠の方にありました。ではその恵みですが、それはどのあたりにあったのでしょうか。まずそれは大多数の人には見えないところにあったということを確認することが必要です。しかし自分が罪人だと自覚した人にだけ見えた恵みというのがあったということですので、罪の許し、そして神の異なる力が与えられたことが恵みであったと言えるのではないでしょうか。許されるべきでない人のために神がへり下って許しの約束を果たし、罪人に許しを与えたのです。そのような神の栄光ある働きは、自分が罪人だと思っていない人にはわからないことであります。いや、罪を告白している人でさえも本気で自分は罪人だと思っていない場合もあり、そういった場合ですと、自分は罪を告白してあげたという意識しかないと言えます。しかしそういった人に神の恵みと誠は見えるのでしょうか。本日はヨハネからキリストを信じることについて学んできました。ヨハネは非常に抽象的なところでこのことを説明していますが、具体的にどのように適用できるのかを考えておきたいと思います。まず人の信仰生活は血によって肉の望むところで、また人の意思によって成り立っているのか、神によって信仰生活があるのか、そのどちらかしかありえないと言えます。つまりそこにははっきりとした区別があるということを覚えておきたいと思います。ヨハネがその区別をする必要を感じたこと自体、肉的に生まれ変わった人を意識してのことだったのかもしれません。名誉を得られるとか、人を喜ばせることができるなど、間違った理由で信仰生活を送る人もいるのではないでしょうか。しかしそういった肉的な現実があっても、本人にはなかなかそうであるということがわからないものであると言えます。ただそれについて理解しようとするのであれば、最終的には自分は隣人を愛しているのかどうか、この問いを答えることによってわかるものであります。そもそも信仰の発端にあるのは人生の破綻であると言えます。破綻して初めて神を信頼するということの意味が見えてきます。破綻していない人は必ず肉の力で偽りの信仰を作り出してしまうものであります。しかし破綻したのであれば、初めてキリストとその栄光を知る、しかもその人生の方向性自体が全く変わってしまうようなことを体験できると言えます。さて、ここで冒頭でお話しした問題に戻りたいと思います。人生が破綻したときに、私たちはなぜキリストを信頼するべきなのか、神はどのようなお方なのか、この箇所から何が言えるでしょうか。まずキリストが送られたということ自体、大きな恵みであるということを覚えるべきでしょう。神は下手に出て大きく譲歩してくださっていて、その結果として私たちにキリストを受け取るのか受け取らないのかという二択が提示されているのです。罪人に対する当然ではない寛容な態度がそこにはあります。私たちが信頼するべきお方はそのようなお方であり、人間のような偽りのある方ではありません。この神の在り方っていうのは、私たちが神を信頼するのに十分以上な 根拠となるのではないでしょうか。そしてできる限りの譲歩をすでにしてくださっていますので、もし私たちが信頼するのであれば、お導きを出し惜しむことはないでしょう。すでに独り子をお与えになったお方が、そのような出し惜しみをする意味はありません。神を信頼するもう一つの理由を申し上げますと、このお方には力があります。この世はキリストを通して創造されました。その同じお方は罪の中に生きている私たちを変えることができます。この世の壮大な自然を作った力ある方は、私たちの内面的なさまざまな問題を取り扱うことができるのです。神にとって不可能なことはありません。私たちの救いは神に救う力があるのかどうか、または神に愛があるのかどうかという点にかかっているのではなく、私たちはこの世を愛することをやめるのか、キリストを受け取ることができるのか、この点にかかっています。ですので、神の在り方はすでに包み隠されることなく提示されているのです。問われるのは神の態度ではなく、そのようなお方を信頼するのか、いやそれ以前に信頼する必要性を感じているのか、そのあたりの私たちの態度の方であると言えます。自信満々な人というのは必要性さえ感じません。また分かりません。ほとんどの人にとってキリストは不要であります。さらに言えば、この世の人は誰も神が神だと気づけません。本物の神は神だと誰にも思われない、そういうものだと覚えておかなければなりません。さて、ここまで神を信頼する理由ということを考えてまいりましたが、このように考えますと、私たちには当然な選択が求められているように見えてきます。しかし、自分のいかなる力に頼るのもやめ、ただ神を頼り、その技が行われるのを信じて待つのは、堕落後の人間にとっては至って困難であるということも付け足しておくべきでありましょう。では私たちはどのようにするべきか。キリストを受け取りますと告白すればいいのでしょうか。そのように受け取って告白することは最終的には必要なのかもしれません。しかし、どうしてもそのようにすると、そのように告白して意識的にするということは少々傲慢であるように思えてなりません。自分の力を信じられなくなった人は本当にそのように意識的に考えるのでしょうか。罪人は気づいたら受け取っていたという感覚なのではないでしょうか。キリストを受け取ろうというふうに考える前に、へりくだり自分の罪を認め続けることの方に集中することが大切なのではないかと思います。律法に面と向かってそれを行おうと努力した人、その結果として自分はおかしくなっていて立ち返る力がない、立ち返る方法さえも分からなくなった人、キリストを受け取るという単純なことさえも行う力がないと気づいた、そのような人、そのような人にこそ御霊の力が働き導きがあります。そのような人にはキリストの神としての栄光がよく見えるようになります。そして信仰が栄光あるキリストを受け取るという単純なことに見えてきます。神はそのような人を新しく生まれさせることができます。これらのことを確信した上で、アドベントの時期を迎えたこの時、私たちは本物の神を見つけ出し、キリストを受け取るものとなりたいと思います。お祈りいたします。 恵み深い父なる神様、私たちはアドベントの時を迎えた本日、キリストが人となりこの世で住まわれたことがいかに大きな恵みであったのかということを覚えました。そのようなあなたの技を要求する資格は私たちにはありません。しかしあなたは実質的に恵み深く接してくださいました。それでも私たちは時にはあなたの恵み深い技を軽視して、その必要性さえもわからなくなってしまう、そういう状態になってしまいます。今一度あなたの前にへり下り、自分の堕落した状態を認めるものとしてください。そしてキリストの栄光が見えますようお導きを置いてください。感謝してイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは応答として賛美歌265番を持って主を賛美しましょう。ご無理でない方はご起立ください。お座りください。では、お座りになってください。続けて、2024年の、テーマソングを、賛美しましょう。ご無理でない方は、お立ちになってください。 それでは祝祷いたします。仰ぎ願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。お座りください。以上をもちまして2024年12月1日の礼拝を終わります。